ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経をね読んでいきましょう。 hanya halamita singyo on kanji sai bo satsungyo jin hanya halamita jisho Shari shishiki bu ku ku fu ishiki shiki soku ze ku soku ze shiki ju so gyo shiki yaku bu nyo ze shari shi ze sho ho ku so fu sho metsu fu ku fu jo fu zo fu gen ze ko chu mu shi ki mu ju so Shiki mugen ni bi Shin ni mu shiki shoko mi soku ho mugen kai Shi mu i shiki kai mu mu myo yaku Shi mu ro shi yaku mu ro shi jin kun yu metsu do mu chi yaku mu toku i mu toko mo dai sa Hanya Ramita Shu Soku Setsu Shu Wasu Yate Yate Hara Yate Hara So Yate Oji Sowa Ka この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道へ乗善こと、インスタライブの方もご参加ありがとうございます。あ、そうかそうか、今ポッドキャスト両方やってるからね。ポッドキャストの人なんか何なんだって思われるかもしれないけど、今日からですね、まあ今もちろんコロナのね騒ぎで、なかなか来れない、外出ままならない人もいるし、もしね誰か隔離されてる人がいても、これだったらね参加できますので、前からね要望あったんですけども、動画で配信してほしいっていうね。ただ動画っていうのは非常に編集とかね大変なんで、私も躊躇してたんだけど、インスタライブっていうのは本当に簡単で、本当スイッチポンと押すだけでいきなり始まっちゃうというね、形で、なので、これだったらもうちょっとなんていうか、インスタ簡単なライブ配信ってことでね、これだったらまあ大丈夫だろうと思って、始めました、ね、はい。インスタグラムのね、私の、領土山下、領土山下を検索してもらえたらすぐに出て、で私フォローしてもらったらまあ一方案でだけじゃなくて、他でやるときも多分一緒にやると思いますけどもね、iPhone さえあればどうにでもなる、ことなんで、ね、まあこれも配信毎週はやっていきたいなと思いますね。ただね、3月は、ね、ずっともう、一方案だけなので、当分ですね、毎週やれたらいいかなと思いますですかね。はい、ただこれちょっとアーカイブに残すつもりもあんまりなくて、インスタの方はね24時間だけはアーカイブに残るみたいですけどもね、だからちょっと見損なった人は、あと1日の間には見ることができますけど、まあできたらですね、ライブですからね、 この同じ時間にですね、午後1時から3時ぐらいまでの間に、どっかでねご覧になっていただけたら、ちょうど私らがやってるのと、同じに味わえるんじゃないかなと思います、ね、はい、ですかね。はい、それでですね、今日ね、まさにこれインスタライブ用でちょうどいいかなと思って、今までね声だとねどうしてもいろんなものを示すことはできなくて、まあテキストは読めばいいんだけども、写真とかね何かがなかなか、示すことねもちろんできなかったんだけど、ちょっと見えますかねこれね、あ見えるね、見えるね、あ見えるね、はい、ね、これがこの間から、先週ももう話しましたけど、永井さんとの、対談ですね、これが4月の発売の、4月終わり発売のサンガジャパンに、載るんですけれども、それがね、ようやくゲラができてきたんですよ。ゲラっていうのはもうほぼもう組んじゃってるわけね、雑誌だったら2段に、ね、なってて、でまあ、それまでも本当原稿って感じだったんですけど、ここからもう完全に、本とか雑誌の、その組版になっているわけですね、はい、でこれに、私と永井さんが赤で訂正を入れていくっていう形ですね、まあ、そういう作業をね、2回やって完成していくっていうことですね。まあ、最後に念には念を入れた念稿というのがあるんですが、まあ、それは編集者さんの方がやってくださるので、まあ私の責任はあと2回、これに赤を入れて、送り返すという、ねことですね。はい、でですね、まあこれお分かりのようにこれが雑誌の2ページ分に当たるんですよ、ね、2ページをぶち抜いて、こういう大きな写真をね取り上げてくれて、それで全体のページ数はねこれなんと50ページ使ってるんですよね。サンガジャパンっていうのは、ね、確か300ページぐらいのあれなんで、かなりその中での大きな扱いをねしてくれています。でまあサンガジャパンね、私も連載今一つ持ってるので、それがまあどのくらいだか15ページかそこらだったかな、を使ってるので、それをもう、今回だけ連載を、ちょっとお休みさせていただいて、でそのページもこっちに回したので、ここで、50ページ取ってもね、まあ、なんとかバランス取れるって感じですね、はい、でなぜねここまでサンガさんが力を入れてくださるのかっていうと、ここでねほぼねある問題にケリがついたんですよ。でこれ見ればねお分かりのように、何て書いてあるかというと、自己漫画の第5図はなぜたった一つしか描かれなかったのかっていうね、これをこの記事のメインタイトルにしているのね。これちょっとびっくりしたんだけど、これ私じゃなくて、私でも永井さんでもなくて、編集者の方、サンガさんの編集者の方がね、そういう題にされたんですよ。でそれで副題が、世界を初めて開く究極的な主観性についてっていうことで、これも、ここまで踏み込むかっていうので、ちょっと私もびっくりして、でじゃあこの題が不適切かというと、全然不適切じゃなくて、まあドンピシャリの題で、実際にこれについて語っているし、これがまあ今回の対談から出てきた一つの非常に大きな結論だったので、まあそれはそうなんだけど、これをいきなりタイトルにするのかって、もうちょっとなんかニュートラルなタイトルにするんじゃないかなと思ってたんですけども、もうそのものズバリをタイトルにしてたってことですね。でですね、まあ先週も話したんですけども、この体の問題ですね、体の問題、それについてはちょっと今日もねまた深く話していきたいなと思います。 ていうのは体っていうところで、今日もねヨガの人たち来てらっしゃるし、みんな関心があるはずなんですよ、体ね。で、じゃあそもそも瞑想にとって体っていうのはどういうことなの？あの第五図をね、体と見ないっていうね、いうことがどういうことなのってね。お母さんね、あそこにね、第一図から第五六図のプリントがあるから、この二人に見せてあげて。あ、持ってる？持ってるから。ちょっと机の上にあるでしょ。うんうん。持ってきて、ちょっと持ってってください。渡して。あ、持ってるね。じゃあちょっと渡してください。はい。これですね。これインスタライブ見てる人はね、これ知らないはずないからね。はい。はい。で、ここが要するにこの第五図なんですよね。第五図になんで私も永井さんもここまでこだわるのかっていうところで、こだわらざるを得ないわけね。こだわらざるを得なくて、でここに当然この第五図の解釈で二つに分かれてしまって、私と永井さんはほぼ全く同じなんですけども、そうじゃない解釈が当然あって、でそうじゃない解釈の方がもちろん体っていうのを全面的に出すわけなんですよね。じゃあ私も永井さんも体っていうのを無視するのかっていうとんでもない話で、で私のワンダルメソッドの中で体っていうのがどれほど大事なものなのかね、これはもうもちろん皆さん知っているはずなんですよ、ね、なのでそこら辺を整理して、ワンダラーメソッドの中で体ものすごく大事だよね。でもこの第五図を、体として取る解釈とは全く違う解釈をしていて、じゃあ私らの体のそれほど大事にした体っていうものはどういうふうに全体とつながるのか、そして私らと違う解釈とした人とはどこが決定的に違うのかってね、そのあたりをね今日もお話ししていきたいなと思いますね。で、まずねちょっと整理しますよ。今年に入ってからですね、一般のワンダラマメソッドっていうのはかなりアップデートしてきています。でしばらくねワンダラマメソッドそのものは動かさなくて、ちょっともうちょっと抽象的なことを話していたんだけども、今年になってからはねワンダラマメソッドそのものに、新しい、ものを加えたりとかね、いろいろしています、ね、でそれはもちろん当然それをしなきゃいけない必然性があってやってるんですけども、一つ大きく加えたのがもちろん四大分別観っていうものなんですよ。四大分別観ですね。で、今日ねちょっとその説明をします、四大分別観ってね。でそれが体と非常に密接な関係にあるので、そこら辺から入っていきたいかなと思います。で四大って何四大というのは4つの大きな分別ゴミの分別ですよ、分別、観はビパッサナですね、観ずるね。だからじゃあ何を4つに分けるのって言ったらもちろん当然体なんですよ、体、ね、じゃあ4つっていうのは何って言ったら地水火風ですね、地水火、大地の地に、水に、火にね、火、ファイヤーですよ、ファイヤーに、風、ウィンドですね、ね、地水火風、ね、だからこれ地水火風に、世界を分けるっていうのは、仏教だけじゃなくていろいろね な伝統の中でも同じような考え方あるんですけど、まあ、じゃあ基本的にこれどういうことなのかっていったら、要するにこの世界というのは一体どういうふうにできているのってことを当然知りたいわけですよ。で、知りたい時に漠然と知るんではなくて、ちょっと当然4つに何て言うかな、分けたら非常に分かりやすくなるよね。で、何て言うか、漠然とすると理解できないものを分けることによって理解するっていうね、これは、よくやる方法ですよね。科学でもやるし、ね、いろんなところでもやる。じゃあこの世界というのはどういう、この世界は、まあ、物質的な世界ですよ。物質的な世界を4つに分けるとしたら、地、水、火、風に、まあ、分けられるよね。そして私の体もあなたの体も地、水、火、風の4つの要素によってできてるよねっていう、そういう話なんですよ。で、このね、地、水っていうのが私も分かったようで分かんなかった。これは仏教の誰かな、松山さん、仏教の基本的な瞑想の非常に大きなものとして四大分別観というのがあります。そこら辺に座っててね、はい、で、これはね、仏教の瞑想がね、基本的にヴィパッサナとサマタに分かれていて、サマタっていうのは40あってっていうのがね、これが基本中の基本なんですけど、まあそのうちの一つとして四大分別観があるんだけれども、必ずしもこれサマタ瞑想とは当然言えなくて、もう当然だって見ていくわけですからね。だからまあなんていうかな、サマタとヴィパッサナっていうのもまあ確かにそういうふうに分けられるんだけれども、まあ、実際問題としてそんなにきれいに分かれるものではない、実践的にはですね、はい、として、まあ、四大分別観というのはもう本当に由緒正しい、瞑想なんですよ。まあワンダラメソッドを、ね、疑う人の一つの理由が微細な身体の瞑想ってこれどこにあるんだよって、ね、まあ、散々言われてきたんだけども、まあちょっとね、私もあんまり言いたくなかったんですよ。まあこれは実を言うと四大分別観へつなげるために微細な身体の瞑想ってやってたんですけども、まだちょっとね時期じゃなかったんで四大分別観って言葉は使わなかったんですけども、まあもうその時期が来たから、今年から四大分別観って使い始めてます、ね、で要するに、で私自身は、ミャンマーでね、パワーメソッドの一つとしてこの四大分別観というのをやりました、ですから、まあ、パオ制度に全部教わりながらですね、やって、でパオ制度とあとクムダセヤドというね、人からも教わってますけども、まあ、だから、まあ、ミャンマー の正統的な瞑想の伝統の中で伝えられてきたものは、まあ、一応私も受け取ってます、ね、でそうなんだけどもね、当時思ってたのが、やっぱり地水火風の定義がいまいちよく分かんないっていうね、なんか分かったようで分かんないっていうね、なのでこれはね、仏教がどうのっていうよりかもうちょっとね、知的な訓練の話であって、要するになんていうかな、地水火風って要するに4つのカテゴリーがあるよねっていう、そういう話なんですよ、ね、で特にね、水と最後の火風ですね、火と風っていうのはこれちょっと分かりやすいと思うんですけども、地と水っていうのはちょっと分かりにくい、ね、これはこういうふうに考えてもらったらいいんですよ。地っていうのは要するに材料ですね、材料で 水っていうのは水分なんですよ、水分、ね、でそれで例えばね、土っていうものがあって水っていうものがあって、でそれの割合によってガラッと変わるわけね。で例えば土っていうのをよく燃やして温めて、で水分全部飛ばすと、まあ、レンガになるわけなんですよ、ね、でこれはインドを旅行した人ならね、分かると思うけども、インドのね田舎行くと広大な土を掘るところと、それからレンガを焼くのを見たでしょ、ね、レンガを焼くものがあって、でそれでどんどんどんどんレンガを作っていくんですよ。でそこの土を大体使い尽くしたら移動して別のところでやるっていうね。でそういうの作業をインドの田舎行くとよく見るんですけども、で、ま、要するに まさに、土から水分を全部燃やして取り除くとレンガみたいになるわけね。インドの家というのは全部レンガでできてますから、ね、まあ、要するに、それを飛ばすと非常に硬いものになるっていう話なんですよ。で逆に言うと水をどんどん成分を増やしていくとドロドロの、ね、粘土になって泥水になってね、なっていきますよね。だからそういうふうに材料と水によって、物質の世界というのはできているよね、それの割合によって形態が違ってくるよね。だから私らの体の中で、一番水分が少ないって言ったら、まあ、骨とかね、のが一番そうじゃないですか、ね、それからちょっと水分が増えてくると肉とかね、特に唇のあたりとか非常に水分の量が多いから柔らかいわけですね。ですね。それがもっと増えてくると血液とかね、体液とかになっていくわけなんですよ。だから私らの体っていうのはそういうふうに、材料と水との組み合わせによって、そういうものができている、ね、それが血と水ですね。それ大丈夫ね、でしょ、ね、だから2つ違うカテゴリーだってことなんですよね、血と水、ね、材料、材質そのものと、そう、水分と、でその水分の量によって材質が、レンガになったり粘土になったり泥水になったりするように、私らの体もそういうふうにできてるでしょっていうことですね。でそれと、で火っていうのが、これ熱なん、あ、暑さなんだけども、これは全然材質とか水とかっていうのは別のカテゴリーじゃないですか。それは分かりますね。でそれでそういう材質でも水でもない、の暑さっていうね、熱っていうものが別のカテゴリーとして存在している。だからそれを火の要素って言ってるわけなんですよ、ね、でそして最後の風っていうのは、今はね材料とそれの水分と、それから今それの暑さ、熱があるか冷たいかってね、あって、でそれプラスだけど、それだけじゃ人間って全然動けないわけ で私らが今ね、皆さんもしっかりと背中まっすぐしてるのは、これはやっぱりある力が働いているからですね。力が働いているから、これ背中まっすぐになってるわけで、だから私らの体の中にはそういう力の要素があるっていうことなんですよ、ね、だから今私らのこの体っていうのは細かく分けたらもうキリがないですけれども、大まかに分けたら地、水、火、風のこの4つの要素っていうか、4つのカテゴリーですね。要素っていうなんか同じカテゴリーの中の4つのものっていう感じですけど、まあ4つ違うカテゴリーが私らの体にあってね、そういう材質っていうものと熱っていうのは全然違うじゃないですか。でそれとそれを支える力っていうね、それも全く違って、ね、だから、その4つの要素によってこの体はできてるよねっていう、そういう話なんですよ、ね、でそれを、 自分の体の中で見ていこう、自分の体がそういうふうにできていることで、それを四大分別感っていうのね。でまずは、自分の体の中で地の要素でどういうようなもの、水の要素でどういうもの、火の要素ってどういうもの、風の要素ってどういうものっていうものをまず、チェックして、でそれから、それが全部合わさったものとして、この体ができている、ね、でそしてヴィパッサナなんかでもね、無常苦無我ね、アニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタっていうふうにヴィパッサナするんですけども、この場合も地水火風、地水火風、地水火風っていうね、いうふうにヴィパッサナしていくっていうのが基本なんですよ。で、まあもちろん地水火風って、自分の体が地水火風、地水火風、地水火風でできている、ね、いうことを、見るんですけれども、見ることによって非常に不思議なことが起こってくる。これがね、これはね、ちょっとね、これをうまく説明した文章って読んだことないんだけども、ちょっと不思議なところで、ちょっとそれとね関連して言うんだけども、ヴィパッサナでね、日本のヴィパッサナってそこまで突っ込んでいかないから、あれなんだけども、本格的にヴィパッサナだと、ね、ナーマっていう心とルーパっていう体ですね、それを徹底的に分析して、アビダマとかね、そういうものに従ってですね、でその後パティチャサンパダっていうね縁起っていうものを見ていって、十二支縁起ですけどね、見ていって、これは、無明からどういうふうに生老病死が生まれてきたかっていうのを、実際 見るわけなんですよ、ね、でそれがちょっとねパワーメソッドはそれもかなり飛びすぎちゃってて、そこにね、もちろん私らが生まれる、時のことまでなってて、これは結構すごいことであるんですけど、それはちょっと今のじゃなくて、ね、でそれで、この世界っていうのは精神的なものと肉体という物質的なものとができていて、それらがみんな縁起によって作られているんだな、それがこの世界の在り方なんだなっていうところまでは見るんだけども、これはね、これヴィパッサナそのものっていうか、ヴィパッサナの、材料集めみたいなもんなんですよ、ね、でそれ で,、でその後ヴィパッサナに入っていくんだけども、でどうするかというと、そういうふうに精神的なものと物質的なものができているよね、そしてそれは縁起によって起こっているよねっていうところまで来て、でその後でもこの世界っていうのは無常であり苦であり無我である、アニッチャでありドゥッカでありアナッタである、ね、インパーマネンス、サファリング、ノーセルフですね。英語で言うとね、アニチャ・ドゥッカ・アナタ。普通はパーリ語使っちゃうから、アニチャ・ドゥッカ・アナタ、アニチャ・ドゥッカ・アナタ、アニチャ・ドゥッカ・アナタ、アニチャ・ドゥッカ・アナタ、アニチャ・ドゥッカ・アナタってね。それを心の中で捉えて、で、本当にこの世界が無常であり、苦であり、無我であるってことを見ていくんですよ。ね。でそれで、最終的には3つのうちのどれかを選ぶっていうことで、無常を選ぶ人はアニッチャアニッチャアニッチャアニッチャ、苦を選んだ人はドゥッカドゥッカドゥッカね、無我っていうものを選んだ人はあなたあなたあなたあなたって言いながら見ていく。もうこれはもう当然 なんていうか普通の意識でもうやってないから、もう完全に瞑想状態に入ってやるから、全然違うんですけどね。でそれとほぼ同じなのね。地水火風、地水火風、地水火風、地水火風、地水火風ってやるのかね。ね。でこれはどういうことなのかっていうと、これなかなかね、ここまで突っ込んで説明することほぼないんだけども、この世界はっていうか、まあ自分もこの世界も何も自分の体、物質的っていうか自分の体ですね。自分の体が地水火風によってできている。そして地水火風、地水火風、地水火風と、まあこれも完全に瞑想状態の中でやるから、でそうすると本当にばらけるんですよ。ばらけるのね。要するに固まってたものがあるじゃないですか。まあ自分の体が固まってますよね。自分の体ってなんかわけわかんないもん、ここにこうやってあるわけじゃないですかね。こうやってあるわけですよね。手があってこうやってあってこうやってね、もうそれも熱もあるし、もう動かしたら風の要素も当然あるしね、硬いところと柔らかいところがあるから、血とね水との割合によって硬かったり柔らかかったりするわけだよね。でだけどまあただ漠然としてあるわけですよ、我々の体っていうのね。漠然としてあるわけね。でその漠然としてある体を地水火風、地水火風、地水火風、地水火風って、見ていくことによってそれがばらけるわけなんですよ、ね、つまりまあ私もよく例えるけども、iPhone っていうものがあって、いかにも iPhone があるってみんな思うけれども、これをばらしていけばみんな部品の山になっていくわけですね。ですか。でそれと同じように、この我々の漠然としてあるこの体で、我々はこの体が存在していると強く強く信じてるんですよ。強く強く信じてるわけ。ね、で強く強く信じて、でそれ信じなかったらこの生きていけないからね。私の体あるかないか分かんないなんて言ったら信じ生きていけないから、この体があるっていう前提のもとでみんな生きているわけね。だけども仏教っていうのは、そのみんながなんとなく漠然とあると思っているもの、それをじゃあ本当にあるのって、なんていうかな、まあ、永井先生がやるような哲学的に考えるっていう方法ももちろんあるんだけども、この瞑想はもっとね、もっとダイレクトにばらしていくんですよ。ばらしていくのね。だからこの世界が無常であり苦であり無我であるっていうふうにばらしていくのもあるし、それがこの我々の体が地水火風でできているっていうふうに、地水火風、地水火風、地水火風で、できているっていうように、やっていくと、漠然となんとなくあると思っていたものがばらけるわけ。でばらけるっていうのはどういうことかっていうと、どういうことかっていうと、我々の世界はいろんなレイヤーでできていて、いろんなレイヤーでできているのね。いろんな層でできていて、でそれでこの層ではレイヤーですよ、レイヤーではいかにもなんか体がガチッと存在しているよねっていう、そういうレイヤーがあるんですよ、ね、でそれをこのガチッとあるものを4つの要素に分けて、地水火風に分けて、でそれで地水火風、地水火風、地水火風って見ていくと、これがガチッとあったものがばらけて、ばらけてどういうことかというと、そのもう一つ下の段に降りていけるっていうね、そんな感じなんですよ。これちょっと今実感 として言ってるだけで、これあんまり大した理論じゃないんだけども、これこのことに関してはもうちょっとねきちんとした理論的なことをしなきゃいけないなと思っていますけども、今皆さんみんな瞑想者だから、瞑想者として、何を狙っているのかっていうと、いかにもガチッとした体があるよね、でもこの体は4つの要素でできてるよね、地、水、火、風でできてるよね、でこの4つの要素でできているっていうことを瞑想状態に入って見ていくと、ばらけることによって硬かった一つのレイヤーの層が溶けて、次のもう一つ下へ降りていけるっていう、そんなイメージですかね。でそれが四大分別観でやろうとしていることです。なんて説明あんまりないんだけどもっていうか四大分別観ではね、非常にどこのテキストにも書いてあることなんだけど、そんなに皆さんもあんまり説明聞いたことないと思いますけども、これは実際やらないと分かんないことなんですよ。でだから例えばね、まあ瞑想とか全くやってない仏教学者の人がパリ語の知識だけで、解釈したらもうわけわかんないことになる。もうわかるんですよ、私わかる。私もパウセイドについて、ある瞑想のインストラクションを受けて、でインストラクションを受けることによってある状態が起こって初めてそのインストラクションの意味がわかる。でその瞑想の中に入んない限り意味がわからないっていうね、いうことなんですよ。だから当然瞑想なんかやってもいなかったら、こんなインストラクションのテキストを読んだってわかるわけないよねと思います。なぜ地水火風に4つに要素に分けるのがそんなに大事なのかっていうのはまず分かんないでしょうね。でも私だって分かんなかった。だけども地水火風に分けることによって我々の固まっていた肉体がばらけちゃって、でもう一つ下の段へ降りていけるっていうことなんですよ。分かりますかね。でっていうことはね、でどういうことかっていうと、この、まあ、仏教の基本的なそういう瞑想っていうのは、なんていうか2500年間の、風説に耐えてるわけなのね。例えば今皆さんが何かの病気にかかって、まあ、まともな普通のきちんとした病院に行った場合に、今この2020年において、認められている治療法を受けるわけですね。糖尿病でも何でもね。でそれはまあほぼ日本の、どんな病院でもほぼ一定の治療を受けられる、ね、それがまあ日本の医療の強みじゃないですか。ね、ある一部の病院はいいんだけども他の病院ダメだよねというふうにはなってないんですよ。まあ、一定のレベルでの話ではですね。でその今生き残っている治療法っていうのは、とてつもない検証とか、ね、そういうものを経た上でですね、ものすごい数の患者さんとものすごい数のお医者さんとかね、看護師さんとかの実際のことがあって、この治療法をやって実際どうなったかってねことを、散々研究した上で、これが残っているわけですね。だからまあある意味信頼できる。で糖尿病に対してこういう治療法をやったんだけども全然効かなかったよって言うんだったら、その治療法はもう消えていくわけなんですよ。 はっきりとね。なのでまあだから今実際に認められる、認められるためにはどれほどのすごい、ことを経た上で認められたかもみんなわかってるから、まあ、それが一番信用できちゃうわけですね。でそれと同じように仏教の瞑想も何て言うかな、どれだけたくさんの人によって長年にわたって、チェックされてきたか、ね、で それを経た上で今残っているものを、やった方が早いんじゃないかっていうことね。で何が言いたいかというと、その体ってものに関して、今何て言うかな、結構みんながバラバラなことを言っていて、でそれはちょうど、まあ、例えば糖尿病っていうものに関してたくさんのなんかみんなが適当な治療法を言ってるようなもんで、でそれよりかもう徹底的に検証を経た、もうきちんとした今は認められている治療法をやった方が早いわけですね。でまあ医学だったらまあそれがはっきりしてるんでしょうけども、瞑想の場合ね、それがどうもはっきりしていなかったっていう、ところがあります。はい、もうねそろそろ1時間になるのでちょっと一旦切りますね。一旦切ってからまたやりますので。
1時間できるものなの？
1時間でが限度なんです。
あ、そうなんです
ね。うんうん。いい。はい、じゃあすぐにまた始めます。始めました。大丈夫かな？見えてますか？見えてたらコメントください。まだみんな。あ、はい、あ、大丈夫、大丈夫です。はい、すいません。あのね、インスタは1時間限度なんで、1時間経ったらちょっと一旦区切って、でもうこの後は1時間以内に、ですので、今ねストーリーズに保管っていうのをイエスでしたから24時間かな残ってるはずですから、もし途中で参加した人を見たかったらストーリーズを見てください。はい、それでね、続けますね。要するに、体に関して、一番信頼できる方法を使おうよ。 でそれが四大分別観なんですよ。これもしっかりとお釈迦様以来の伝統が残っていて、ね、でそうなんだけども残念ながら四大分別観なんてまあ今日本の瞑想道場でやっていないですよね。やっていないですよね。まあ多分パオ系のところがやっているかもしれないけど、まあ、そんなにちゃんとはやってないと思います、ね、なのでまあ私が四大分別館ちゃんとミャンマーでやって最終的にここに持っていきたかったから微細な感覚っていうのをねやってたんですけども、っていうのはねミャンマーでも四大分別館って結構みんな結構できないんですよ。なぜかというとこの体あ小水カフ小水カフ小水カフってやっても何も起こらないのね。何も起こらないんですよ。で本当に何がこの瞑想のポイントなのかもよちょっとみんな理解してない感じで、だからアナパナなんて非常に簡単じゃない、簡単、実は簡単ではないんだけど、まあ吸ってること吐いてることに気づくっていうね、非常に分かりやすい。だけどこの体が窒息カフでできているのに気づくっていうのはちょっとね分かりにくいし、で分かりにくいのは一つの理由が、これはね体の中に入らない限り無理なんですよ。無理なのね、窒息カフでできているっていうのは。アナパナだったらまあ吸ってること吐いてることなんか気づけそうじゃないですか。だけど窒息カフに気づくっていうのはそんなに簡単とは多分分かんないし、非常に表面的なところで窒息カフでやったって何 の手応えもないから、結局この瞑想一体何なのって分からずに終わっちゃうと思います。でそれで私はこの瞑想結構大事で、なぜかというと今アナパナサティは分かりやすいって言ったんだけども、分かりやすすぎちゃって、で分かりやすいんだけども結局なんかできないじゃないですか、ね、でなぜできないのかもはっきりしてて、それはもちろん Thinking Mind でやるからですね。でアナパナサティを吸ってること吐いてることに気づくぞってやって、どれだけ多くの人がね挫折してしまったか、ね、それなぜ無理だからなんですよ。無理だからなのね。で、なんていうかな、この今瞑想とかメディテーションとかね、すごいブームで、瞑想アプリとかもあってね、やってて、これ私は本当にね、なんていうかな、ご苦労様だなと思うのね。なぜかっていうと、できるわけないことをやろうとしてるからなんですよ。本当に。まあ私はよく世界にはね2種類あって、できる頑張ればできることと頑張ったってできないこととね2つあって、でまあ例えば外国語のねをマスターすること、これはきついけども頑張ればなんとかなる。でもし皆さんが例えば英語が話せない、なぜ、それは十分に勉強してなかっただけの話でねで逆に言うと一生懸命、ね、毎日英会学校に通えば誰でもが話せるようになるよっていう話なんですよ。もう要するに努力の量の問題なわけね。だけど私らが空を飛べないって言ってもこれは努力関係ないんですよ、ね、どんなに努力したで我々は空を飛べなくて、だからそれはちゃんと分けなきゃいけない。空を飛ぼうとするような努力と英語を話せるような努力は全く違う種類の努力なんだ。こっちは頑張ればなんとかなるし、大いにやるべきなんだけども、こっちの努力はいくらしたって無駄だよねって話なわけ、ね、で結局瞑想はどっちなのって言ったら、今まで瞑想っていうのはみんな外国語の勉強と同じと思ってたわけね。要するに一生懸命真面目に英会話学校を通えば英語を話せるようになる、 通わなかったら話せないままだ。でそれと同じように瞑想も一生懸命やればできるようになって、できないとしたらそれはやらなかったからだっていう話で、でもそういう話では実はないんですよ。実はなくて、これほとんど空を飛ぼうっていうのと全く同じ話なんですよ、ね、だから空を飛ぼうとして飛べないのはあなたが悪いのじゃないですよね。あなたの努力が足りないのでもないですよね。そういう話なんです。なぜそれは、あなたは人間だから鳥と違って空を飛べないようにできている、もうそれだけなんですよ、ね、それと同じようにあなたの心はそもそも瞑想はできないようにできているんですよ、ね、でそれの典型的な例がアナパナサティで、アナパナサティというのは非常に分かりやすいからこそね、本当面白いのね。アナパナサティ何ですか？アーナとアーパーナ、吸う息と吐く息にサティに気づいていること。これいかにもなんかできそうに見えるじゃないですか。いかにもできそうに見えちゃうわけね。吸ってることに気づいて、吐いてることに、あ、なんかできそうじゃないですか。非常に単純だし。ね、だけど、ごめんなさい。これはね、空を飛ぶのと一緒なの。あなたが空を飛べないように、あなたは吸う息と吐く息とは見ることはできないんですよ。なぜ？あなたには翼がないから。あなたには翼がないから、鳥のように翼がないから空を飛べない。で、あなたには吸う息と吐く息と見るに気づいていられる、そういうふうにあなたの心はできていないからなんですよ。ね、で、これをちょっとまずみんな、もういい加減に認めた方がいいんじゃないのって話なのね。あなた散々飛ぼうとしたじゃない。ね、だから飛べなかったでしょ。それなぜ、あなたが悪いんでもない、努力が足りないんでもない、それはあなたが鳥じゃないからっていう話で、ね、であなたは散々吸う息と吐く息と、ね、気づこうとしたでしょ、ね、でもできなかったよね。なぜ？でそれはあなたの心が、それができないようにできているからなんですよ。もうそれだけなの本当に。でこれは、はっきり認めた方が早いです、ね、でそれでじゃないと、これを認めないと、次へ行けないんですよ我々は、ね、次へ行けなくて、いつまでもこのできない範囲のところで本来的にできないことを やるから、何年経ってもできませんそれは、ね、じゃあもちろん、じゃあそれはできないよね。じゃあそれでできないで終わりのかっていうと、もちろんそうではなくて、もちろんそうではなくてね、そうじゃないんだけども、次へ行くためには、我々はまず息を吸うこと、吐くことを気づくことはできないんだっていうことがまず大前提なんですよ、ね、でその上で、我々は次へ行ける。どういう次へ行けるかっていうと、この息を吸うこと、息を吸ってること、吐いてることに気づけなかった心ではないもの。ではないものですよ。いいですか？皆さんの心は一生懸命頑張っても吸ってること、吐いてることに気づくことはできなかった。もう 0.1 秒しかできなかった。で、0.1 秒はどっか行ってたね。我々の心は。ね、そういうものなんですよ。なんだけども、我々の心は絶対に呼吸に気づくことができないんだっていうことが分かった時に、初めて次へ行けて、次っていうのはどういうところかっていうと、この、絶対に息を吸うことを吐くことは気づけないのではないものが、そういう場所なのね。そういう場所なんですよ。で、じゃあその場所にどうやって入っていったらいいのっていうところで、その場所への唯一の、入り口っていうのが体になるんですよ。体になるわけ。体になる。 体になるの、なるわけね。で、じゃあなぜ体なのっていうね、あのところで、このね大仏のいろいろ展開している、世界っていうのは全部我々が頭が展開した世界である。シンキングによって作られた世界である、ね、いいですか、見て大丈夫な、ね、でこの世界、まあこれ第四世の世界だけどね、第四の世界に生きている人ももちろん当然その人には心があって体があるわけですか。つまり第四図の中の人の心と体その第四図の人のその心でもって、呼吸を見ることはできないんです。できないです。できないの。これはどうしてもなぜ、第四図の中の人の心っていうのはもうお猿さんだから、お猿さんの 特徴は 0.1 秒ごとにどっか違うとこ違うとこ行くわけね。まあ 0.1 秒かそこらかね。だから当然一箇所にとどまって入れないのがこの第四図の中の人の心のありようなんですよ。で、そういう人に向かって吸ってること吐いていることに気づき続けなさいってことですね。アナパンサイっていうのは一瞬気づいちゃダメな、一瞬だけじゃダメなわけですよ。気づき続けなさいよって話なんだから、ね、吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる気づき続けなさい。アナパナサティやってる時パウセアドのね質問っていうのが How long can you observe your breathing? とかねなって、みんな適当なこと言うんだよ、適当なこと言うのいやもう30分見れるとかね、なんかみんな適当なこと言うんだけど嘘なんですよ。もう なぜか30分呼吸見れたらその人もとんでもないとこ行ってるのよ。まあパワーメソッド的には30分1時間ぐらい呼吸が見れたらもういろんなことが起こっちゃうんだけども、だから1時間も呼吸が見れて何も起こんないと見れてないって話だ、ね、非常に話単純な話で要するに自己進行が甘すぎるって話なのね。自己進行が甘すぎちゃってで自己進行が厳しすぎる人もいてね、そういう人は全然見えないですって、ね、言って本当に、まあ、それは非常に正直なんですよ。自分の心があちこち動いてるのを分かってるからずっとこう呼吸を見てるっていうわけじゃないってことは もちろん分かってるからね、なんですよ。ですか。でだからまずね、この第四図の中の私の心と体で、その心でもって呼吸を見ることはできない。なぜそういうふうな、呼吸を見続けることができるようにはできていないからなんですよ、ね、でそれは空を飛ぼうとするのと同じで無理だよねって話でね、じゃあどうしたらいいのっていうところでこのヒントがこの体にあるわけ、体にあるわけで、この頭の中に展開する世界 とから抜けていくのに、心の体の方に出ていくのね。でそうするとこの体の方にはこの頭の中でいろんな展開しているものがないから、ここには苦しみとかはないよねっていう話なんですよ、ね、だから、この頭を手放してこの体に戻る。じゃあ体にどうやって戻るの？体、座禅の姿、座相と言いますけども、この座相に戻る戻る戻る。でそこで、なんとなく大自然とつながっちゃう大自然とつながっちゃってね、大自然とつながって、ああなんか気持ちいいってねなるのが、じゃあ瞑想なのかっていう話で、まあ分かるじゃないですか。そこまではね、分かるんですよ。まあだから ここでね、この第四の世界でまあね、欲しいとかね嫌いでやってて、でこの世界はクレゴロ言ってた言葉で言うとスペックですね、スペックスペックスペック地獄ですね。あなたっていうのはなんていうかな、まあ、その典型が偏差値なんですけどね。だから偏差値って本当に面白くて、なんていうかな、偏差値っていうのは単なるあれテストの点数の統計分布に過ぎないわけなんですよ。だけど日本ではもうそれ以上の意味を持っちゃう。なぜかというと、もうドンスペック地獄のドンピシャリをのシンボルだからなんですよね、偏差値っていうのがね。でそうすると本当にね、この偏差値があって自分はこの偏差値のどこにいるんだとかね、どこにいるんだって、全て単なるテストの点数の統計分布がいつの間にかあなたのアイデンティティになっちゃって、本質になっちゃってね。で私は偏差値いくつの人間で、あなたは偏差値いくつの人間で、何になっちゃって、で幸せはどこにあるのって言ったら、もちろんこれを上がっていったところにあるっていうね。で この間オスカー取ったパラサイトってね、まあ、ちょっと衝撃的な展開なんでネタバレは絶対できないんだけど、本当に面白くて、なんていうかな、この偏差値に従って、その登場人物は全部もう全部スペックなんの世界なんですよ ね。そしてスペック、高いのって言ったら、まあ韓国の世界の社会の中ではソウル大学っていうのが一つあって、でソウル大学っていうのはまあすごいあれなんですよ。だけどさらにもっと上のがあって、それがアメリカの大学でね、なのね。だからそうすると、スペックが上の人間であるっていうことを証明するためには、まあ、まずソウル大学のね、があって、でそのもう一つ上にアメリカの大学があって、でその、パラサイトする方のね家族はこれを全部偽造するのね、偽造するんですよ。偽造して自分はソウル大学、ソウル大学って名前出さないんだけど、まあ実際あそこはそうなんですよね、の学生であること、そして自分はもうアメリカの大学のイリノイ大学だったかなの学生であることを、まあ偽造しちゃってね、それで入り込んでいくんですけども、まあ要するに偽造の書類を作って だからそうするともうみんなの中にこの偏差値のこれがあるから、スペック上っていうものを証明するのが全部単なる偽造のペーパーなんですけども、それでだけでもう信用されてしまう、ね、でそれでみんながなっていくっていうね。でそれを逆手に取って、パラサイトしていくんですけどもまあその上には上のもう一つ上のパラサイトする人たちがいて、まあそれはちょっとネタバレと重なっちゃうからもう言わないですけども、本当になんていうかな、みんながああいう世界を生きているって、私も韓国の友達結構多いんで多いのでよく分かるんですけどね、まあまあそういう世界ですね。だからここではとにかくスペックを上がっていくところにしか幸せないし、で自分お互いを、あなたの本質はスペックね、それが偏差値だったり年収だったりいろんなものだったりね、っていうそういう世界ですね。あ、まあこれはちょっと今日のテーマじゃないからざっといきますけども、でそこから今日のテーマ体ですからね、そこから出るためにこの体に戻る、ね、まあそこまでは分かるんですよ。そこまでは分かるの、つまり何が言いたいかというと、まあ今日のテーマは大仏の解釈に2つあるよね、だけども正しい解釈はこっちだよねっていう話をしていて、まあ私と永井さんの解釈なんだけども、そうじゃなくてそれはちょっと間違った解釈っていうのが、まあこれを体と取る解釈なのね。なんだけどもそれも分かるんですよ。分かるじゃないですか、なぜそういうふうに解釈するかね、その解釈する人の気持ちっていうのも分かるし、まあ要するに、まあ、まあ要するに、まあそういうなんかもうね、スペックでなんかいろいろあって、ね、そういうもう非常に息苦しい世界から出たら、ああ体があったっていうね、体があって、でそしてその体は、あ心臓、あ動いてる動いてる動いてるってね、動いてるね、でもこの心臓を動かしてるのは私じゃなくて大自然なんだとかね、まあ、ああいうそういう大好きな世界があるんです、そういうことが大好きな人たちがねいて、でそれ でこの体がで当然大自然とつながっているとかね、で、まあ、この体が大自然の中で、いろんなことをすればね非常に気持ちよくとかねあって、でなんとかこのまあこの苦しい頭の中の世界ね、まあ要するに、まあ、私はよくナイフって言い方するんですけれども、まあ我々の心自体がナイフみたいになっちゃってるわけですよね。ナイフっていうのはまあ何かを切るのには便利だけれども、ちょっとでも間違えたら自分の手を切っちゃうわけですよね、包丁なんかでね。でものすごい鋭いナイフを持った、ね、そういう心、ものすごい回転する心を持った人ってパッサパッサ切れちゃうんですけれども、大抵そういう人たちっていうのは自分の手切っちゃうわけですよね。もう皆さん知ってるじゃないですか、ものすごい頭良くて、ものすごい皮肉がうまくてね、もうバッサバッサ人の悪口言って、ね、でそれは聞いてたら面白いんだけども、それは済まなくて、ものすごいその鋭いナイフっていうのは必ず自分の手を切っちゃってしまうわけなんですよ、ね、だから例えば心配し始めたらもう心配が止まらなくなってしまう、ね、で過去の嫌な思い出を思い出したら思い出が止まらなくなってしまう、ね、でまあ、まあよくパニック障害って言いますけども、どういうことですか、もう過去の方がもうわって思い出してきちゃって、そうするともう、ね、 動けなくなってしまう。なぜ まあ、そのぐらい過去の方がリアルに思い出す、ね、だけどこれはまあそれはもう単なる程度問題で、まあ、もちろんねそれであの実際に日常生活できなくなるような人たちもいるっていうのはもちろん知っていますけども、だけども過去の嫌な思い出がいくらでも蘇ってきて、それが自分を苦しめると、これもう全員じゃないですか、こんなも全員ですよね、ですね。だからそういうふうに我々の心っていうのはまるでナイフのように我々自身を傷つけてしまう、もう止まらない心配によって、止まらない過去の思い出すことによって、で、まあ、そういう非常に苦しい世界で、だから自分の心は自分を傷つけて、でさらにお前はスペックだって言われて踏んだり蹴ったりの世界なんですよ、本当に踏んだり蹴ったりの世界 でそこを何とかして、ね、書類を偽造してまでスペックを上の人間と見せかけることによってパラサイトして何とかしようと思ったら、まあ、さらにあの地獄に落ちていくんですけども、まあもう踏んだり蹴ったりの世界なんですよ、ここはね。だからこの踏んだり蹴ったりの世界から出てるとこにこの体があって、で体行ったら、まあ、もうもちろんね多少はあの心は安らぐし、ね、だからこの醍醐図っていうのは、この頭の中のノイローゼ気味の世界から出て体に戻ることなのねっていうレベルの解釈も、まあわからないことはないわけ、わからないことはないんですよ、私も当然、ね、でそうなんだけども、結局ね、結局2つの解釈があって、まあこの記事 あのポイントはこっちの解釈が正しくてこっちの解釈は間違ってるよねっていう、まあまあそういうのがポイントなんだけども、それもちょっとね、ではなくて、実を言う とこの2つのうちの1つはあまりにも表面的な解釈って話なんですよ。表面的だから分かりやすいんですよ、当然分かりやすいわけ、表面的なものっていうのは分かりやすいじゃないですか、ね、だから、表面的だから分かりやすい、だけども表面的すぎるわけ、ね、で表面的すぎるのを通り越してもっと深い、解釈があるよねっていう、そういう話なんですよ。だからこの表面的な方を間違ってるって言えば間違ってるし、深い方を正しいって言えば正しいから、まあ、こっちの方が正しいよねっていう、まあ、それはもちろんその通りなんだけども、まあ最初にまずこの表面的な方に行っちゃうのはまあ仕方がないよねって話なわけ、ね、だから、当然このノイローゼ気味の世界を超えて、何ともない体に行って、そしたらここは大自然とつながった穏やかな世界だよねっていう、そこまでいいんだけども、だけどここで言いたいことは実はね、そのレベルの話ではないって話なんですよ、話なんですよ。でそれが、永井さんがずっといろいろ考えてきたことね、あの方がこの醍醐図を見た途端にうわってきて、あ、これ自分がずっと考えてきたことだっていうふうに思われた。で私はどうだったかっていうと、やっぱりこの図を見てここに何かあるよねってことだけは分かって、でもその何かが分かんなくて、でもそれが単なる体に戻ればいいよねってレベルの話じゃないってことは分かった。じゃあまあこれはもちろん内山老師なんだけども、内山老師のお弟子さんたちはどうだったかっていうとね、問題意識ないんですよ、そういう問題意識がないわけ。まあ、ここにも書いたけど、安泰寺でこれが話題になったことないもの、ないんですよ、実を言うと。第四図第五図って誰が話題にしてるかって、我々だけなんですよ、この仏教 3.0 ね、私と一緒さんと永井さんと、まあもちろん一方はそうだけど、 で内室市の門下の人たちって結構たくさんいらっしゃるんだけども、その人たちから第四第五世聞かないですよ。聞いたことないはず。これ第四第五図をここまで問題にしているのは永井さん、はっきり言って永井さんの私なんですよ。で永井さんの私が永井さんは永井さんで、私は私でやって、で永井さんと私とがどこまで同じなのか違うのかっていうのチェックが実は仏教三世ゼロの提談の主眼だったんですよ。でそれで、最終的にまあ私永井さんだけで対談してまあ全く同じだったってことが、まあ、ここで出たんですけれども、でね、じゃあこれを体と解釈するのとはどこがどう違うのかって話なわけ、ね、体まではいいじゃないですか。体まではまあギリギリ世間はアクセプトするんですよ。ここまではここは世間の人が世間のまま世間にいながら理解できる。なぜ世間の人もみんな自分の心がナイフのように自分をブスブス突き刺すのに苦しんでる人たちじゃないですか。ね、だって政治家の人たちだってね、マスコミの人たちだってもうみんなもう争い合っていや戦ってるじゃないですか。ね、戦いの武器は、まあ、相手を、ね、倒そうとする武器だけども、あの倒そうとする武器がそのまま自分に返ってきちゃうじゃないですか。ね、まあ要するに野菜を切る、ね、魚を切るものすごい鋭い包丁がそっくりそのまま自分の指を切っちゃう、ね、とこでみんな苦しんでるから、その自分を苦しめる自分の心というナイフですね、からどうやって、逃げるのってことで、まあそこでもう犯罪レベルのことから、まあ、一般的に認められることまでね、もう幅広くあるわけですよ。まあ、犯罪レベルで、まあ、もちろんイリーガルなドラッグに手を出しちゃう人から、まあ、お酒はリーガルだけども、まあ、ちょっとねあれだし、それからいろんなねやって、で一番健康的だと思われているのは体なんですよ、ね、で今スポーツジムっていうのがなんていうかな、そういう場所でしょね、とか、もうみんな無意識的に体っていうところに自分の心のナイフから逃れる何かがあるよねってことはもう分かっている。でそれをどこまでやるか、まあ本当に趣味のレベルで健康的にスポーツジムを利用するとかね、ホットヨガを利用するとか、いう、ねまあね、山登りね、もうみんな大好きじゃない、山登りね大好きじゃないですか、ね、もう山登りが人気があるともう理由もろに分かるじゃないですか。なぜ理由があるかね、だって大自然の中で体を動かしてってね、まあ、それは本当に心のナイフから逃れる最高の方法なんですよ、ね、だからみんながそこに、夢中になってるっていうのも分かるし、まあ、だからそこを健康的にうまくやってる人たちもいるけども、そこでまた極端な人たちもやっぱりいて、で例えばこの体を徹底的に酷使するっていうね、もう理由はっきり分かるじゃないですか。もう体もう本当極限まで酷使したら、もうさすがに心も働かなくなっちゃってね、心のナイフが働かなくなっちゃって、それによってようやく心のナイフから解放されるっていうね、私も何人か知ってます。分かるんですよ、その人の心がもうブスブス自分自身を刺してるのがね。でその人はまあ、2つしかなくて、 大酒食らって大酒食らってもう体を徹底的に酷使するっていうね、もう肉体労働とかで、ね、なんかと思って、もうなんでここまで肉体だから、でそうするとね、わあの人ものすごく頑張り屋で働いてすごいなっていう、まあ結構称賛されるわけだけど、クタクタになるわ働くからね。だけどなんかこれちょっと不健康なんだよね、これこの不健康さは一体何なのって、もう分かんないわけですよ。だから一生懸命働いてるんだからいいように見えるじゃないですか、ね、だけどほとんどもう体を酷使する、自分をいじめるように働いて、でそれでそれが終わるともうお酒飲んでってね、なんかちょっと変だよねこれね、何なのこれ、この変さって何なの、何なの、何のことだね、あの子ね、ここから逃れてたかっただけなんですよ、もう分かるのよ。だから、まあ、私もよく言うけども、この今地球上でのね、とてつもない量のドラッグの消費の量、ね、まあいろんないろいろ取り締まりとかなんかあったって、だって欲しい人がいたら売る人がいるに決まってるじゃないですかね。だってお金になるんだからね。だからもう欲しくなかったらこれでもドラッグ戦争終わりなわけですよ。もう私ドラッグいらないってね、地球上の人がみんな思ったら、もう一切買う人がなかったらもうそれで終わりなわけで。じゃあなぜ買うのって言ったら、もう苦しくてしょうがないからじゃないですか。ね、だから、なんていうかな。だからもうみんな話は決まってて、要するにあなたはなんで苦しんでるのって、もうたった一つのものしかね、あなたは別になんていうかな、あの恋人との関係に苦しんでるとかね、お金に苦しんでるとかね、まあいろいろ言うかもしれないけども、それ全部嘘じゃなくて、あなたはたった一つのものにしか苦しんでないんですよ。何に苦しんでるの？あなたは自分の心に苦しんでるわけで、それだけじゃないですか。だからあなたを一番苦しめているのは、ね、あなたのパートナーでもなければ、あなたのお舅さんでもなければ、あなたの上司でもなければ、あのコロナウイルスでもなければ、コロナウイルスコロちゃんでもなければ、ね、でもなければ、もうたった一つしかなくて、それはあなたの心なんですよ。でそしてあなたの心から逃れるためにあらゆることを我々はやっているってだけの話じゃないですか、非常に単純なことを言うとね。でじゃ あだったらもう非常に単純に見えてくるでしょ、私らを苦しめているのは私らの心、そして私の心から逃れるために私はあらゆることをやってますってね、イリーガルなことから、まあリーガルなことからね、誰もが受け入れられるようなことから、まああらゆることをやってるけども、でそのうちのまあ比較的に、世の中でまあ認められているのが、この体に戻るっていうことなんですよ、ね、でここまでわかるわけ、ね、だけどもそこまでだったらごめんなさい、これ世間の話なんですよ、わかります？世間の話なんですよ。まだ仏教にも宗教にもなってないのね。なってないんですよ。で、マインドフルネスっていうのはそんなもんだったら、これ、まあ、単なる世間の話なんですよ、ね、で。そうではなくて、いいですか？で私らは、この、自分を苦しめている心から逃れるために体っていうものに注目した、そして、仏教の一番正当的な流れでも体に注目した、でもその体に注目するのが単なる体を動かすとかね、山の中を走り回るとか、ただ単に座禅の姿勢をするとか、そんなレベルではなくて、体を分析する、地水火風ね、今日地水火風の説明しました、ね、あの地水火風で分析していく、ね、で分析していくことによって不思議なことが起こります。あのね、この辺りはね、ちょっとやらないと分かんないの、体を地水火風に、 あの分けて瞑想しますってね、まあこれはテキストに書いてあることだから、でこれを仏教学者の人が読んでもこれ分かるわけないですよ、分かるわけないので、これはやらないと分かんない、ね、で体を地水化風、地水化風に、自分の体が地水化風の4つの要素でできているよねっていうことを見ていくことによって、その体は今まで固まっていたんだけども、それがばらけていくわけね。ばらけていって、そして我々はもう一つ一段下にある全く違うリアリティに入っていくんですよ。で、ここまではね、あ、書いてあるか。ちょこっと書いてあるか。あんまり書いていないんですよ。まあ、せいぜい、そこまで行くと、例えば体というものがばらけて、体というのが、まあ、はっきり言っちゃうと、光が見えてくるってことまでは書いてあるかな。書いてありますね。うん。白い光になっていくとかね、そういうのがあって。だけども、その意味まではさすがに書いていないし、制度からもそこまで聞いてはいないですね。私もね。うん、まあ制度からそういう瞑想状態に入っていくと何が起こるかについてはまあ教えられるんですけどね。だからいいですか。我々が固まったように存在しているこの体を地水化風の4つの要素によって分けていくと塊がばらけて一段下のリアリティが見えてきて、でその下のリアリティは、まあ光の世界であるってことなのね。で光の世界がなぜ大事なのかって言ったらば、はい、その時にね、我々はようやくこの世界の外へ立てる。はい、ここでこの第五図をめぐる解釈2つの違いがはっきりわかると思います。つまり第五図を、この頭の世界と、まあ、体っていった場合に、この人はまだこの世界の中にいる人なんですよ。それ分かります？この世界の中にいる人ね。だからこの人第四図の人なんですよ。第四図の人なんですよ。第四図の人が、まあ、体があるよね、頭がなんかノイローゼ気味で、まあ、暴走しちゃうよねっていうだけの話じゃないですか、ね、だから分かりやすいんですよ。だから世間の人には分かりやすいわけ。世間の人の世界観を全然揺さぶらないんですよ。揺さぶらないから理解できるし、安心できるんですよ。安心できるし、安心プラス体に戻ったら、ああ安らかになるのねって言ったら、もう多少いいじゃないですか。ね。だから心がブスブね、みんなもう分かってるじゃないですか。あなたを苦しめてるのはあなたの心でしょ、もう。ね。そしたら、あなたの心から離れて体に戻れたら、あ、これ楽だよね、それはわかるし、ってね。でも、所詮はそれって、この世界の中の話なんですよ。話なの。だけども、四大分別感とかで、固まっている体を四つの要素に分けて、さらに瞑想していくと我々は、もう一つ下のリアリティに今出ていって、でその世界はもう物質的な世界ではないのね。違う世界なんですよ。つまりこの世界の外に出れるんですよ。それが四大分別感の目的です。 なんでここまでミャンマーではさすがに教えないんだけどもあのそこまでミャンマーで教えません。ミャンマーで教わったのは私はその方法と、まあ、光が見えてくるような念までは教わってます、ね、あの実際に聖道館の指導を受けて。でもこの光が体が光になっていくよねっていうことの意味はさすがに聖道館は教わってないです、うん、あの聖道館は教わったのはそこまで光が見えてくるまでっていうそこまで教わりました。で実際やりました。あのだけど光が見えてくるというのは何どういうことなのかって言ったら、もう我々はこの世界の外にもう出ている。だからワンダーメソッドではその後慈悲の瞑想するわけね。なぜ、その世界の外に慈悲が存在しているから。だからこの微細な身体から四大分別感を通して我々はようやく、この物質の世界から自由になって光の世界へ入っていく。でこの第四図の特徴っていうのはある意味物質の世界だから、物質の世界を抜けて光の世界に入っていく、ね、でそこはもう光が見えてきたらそこはもう慈悲だから、でもそこからもういきなり慈悲の瞑想始まるんだけどもさあ今から慈悲を起こすぞって話ではなくて、もう光の世界に入ってきたらもうすでに慈悲があるからあとはもう一回慈悲を、繰り返し私が幸せでありますように好きな人が、赤の他人がそして大嫌いなあの人がそして生きとし生けるものが幸せでありますようにってすることで我々はその場所を確認するってことね。ことなんですよ。だからこの、永井さんがおっしゃりたいのは、第五図っていうのはそんな単に単に体に戻ることだったらばそしたらこの第五図の人がたくさんね第四図の人がみんなそうなんだから、まあ、書けばいいだけじゃないのってね。だけども第五図はたった一人の人しか書いていなくてそれなぜかって言ったらばこの世界と世界の外っていうものね。でその世界の外そこから実は、世界を初めて開く究極的な主観性になる。世界がそういうふうに作られていく。つまり我々は大工さんなんですよ。大工さん、ね、まず大工さんなのね。家はまだ建ってないんですよ。いい？で大工さんがこれから家を建てていくわけね。建てていく建てていく建てて家ができちゃった。で我々は家の中入っちゃったんですよ。入っちゃったのね。家の中入っちゃったんですよ。そしたら家の中入っちゃったら家の中にほら机とかテーブルとか机とか椅子とか壁とかねいっぱいあってあと A さんとか B さんとかいるわけですよ。そして我々もそれをうちの一人だと思っちゃったわけね。いい？だけど我々は違うんですよ。なぜ？この家が出来上がる前から存在していたから。この家が出来上がる前から存在していて、で我々自身が家を作っちゃったのね。でそして私らは家の中入っちゃったんですよ。そして家の中のいろんな調度品の一つと思っちゃったんですよ。それが永井さんが言う100分の1の私ね。だけど他に99人いたってこの他の99人とこの私全然違うわけよ。他の99人って家の調度品なんだけど私はこの家を作った人なんですよ。でそれが第五図の本当の意味。でも単なる体と全く違うでしょ。だからこれは分かんないのは当たり前。だからそんなふうにみんなそんなふうに思って生きてないから。だからこの第五図を体として解釈するのは当たり前。そ そして体だよねって言ったその解釈にみんなが、あ、その通りだと思うのは当たり前。だから私と永井さんの解釈が理解できないのは当たり前。当たり前なんですよ。当たり前なんだけども、どうやら私や永井さんの解釈が今理解されつつあるっていうね、これとんでもない話なのよ。とんでもない話なんだけども、どうもそれが理解されつつあるっていうね。まあ私はそんなことずっと言ってきて誤解されまくったに来た人間だから、ある意味誤解には慣れてるんですよ。どうせ理解してもらえないっていう思いはずっと持っていて、実際理解されなかったから、何を言ってもね、分かったようでいて分かんないって、心の時代2014年に出ましたけどもね、青空としての私って言ったけど、結局ディレクターの人も最後の時よく分かんないって言われちゃってものすごい取材してたんだけど、なんでここまで行ってもやっぱ無理かってね。で、まあ分かるんですよ。それよりか圧倒的に これを体と解釈した方が分かりやすいよねってね、だったわけ。だから全然理解されなかったのが当たり前なんだけれども、それだからこそね、このもう一回出すけども、この記事が圧倒的にすごくて、自己漫画の醍醐図はなぜたった一つしか描かれなかったのか、なぜ醍醐図っていうのはこの世界の外を表しているから、単なる体ではないから。単なる体だったらたくさん醍醐図の登場人物がみんなああいうなってるってね、たくさん書かれるべきだった。だけどこれは単に我々はみんな頭の中ノイローゼだけども体は何ともないよねって、そんな話ではなくて、この世界というのはそういうふうに成り立ってるんだっていうね話だから、たった一人なんですよ醍醐図っていうのは。とこの編集者の人が完璧に理解してくれたってことなのね。じゃなかったらこんなこれを題にするわけないじゃないですか。っていうか、まあこれが本当、まあ、題であるべきなんだけども、題であるべきなんだけども、まあ私らの今までのいろんな記事が全然中途半端な題をつけられてきたんですよ。いつもそうだったんだ。今回初めてドンピシャリの題が来たっていうのはね、ってことはどういうことかというと、この編集者の人、ね、が完璧に理解してくれたからなんですよ本当に、ね。でこれがこのサンガジャパンのデカデカとした記事になってね、なってこれもうちょっとやもうあれしないと一時間終わっちゃうんですけども、これ最初のイントロダクションがね、編集者の人が書いていて、ざっと見ますとね、内丸氏の醍醐図は座禅をしている身体と解釈されがちである。しかしなぜ内山老子は醍醐図を複数描かずにたった一つだけしか描かなかったのか。永井氏と山下氏は醍醐図で表現されているのは身体ではないという共通理解を振り下げていく。ではここで内山老子が描こうとしていたのは何か。それはそこからしか世界は開けないという自己と世界の在り方そのものである。連綿と続いてきた議論のターニングポイントとなる革新的な対談講演を150ページの紙面を使って一挙に掲載するっていう。だからまあターニングポイントだから、ずっとまあ一応決着はついたよねっていう、そういう話なんですよ。まあああでもないこうでもない、ああでもないこうでもない、でもないこうでもないってやってきて、ようやくここの決着がついた。 つまり、まあ、私の永井さんはずっとそういう考えだったんだけど、それがなかなか理解されてこなかったんだけども、ようやく少なくともこの編集者の人は完璧に理解してくれた。で、この編集者の人が理解してくれたら、この人が特別一人ではなく、まあもちろん我々と徹底的に付き合ってくれた人なんで理解してくれたんだけどもね。だけどもこの人が理解してくれたってことは、もう他の人も理解してくれる可能性が大いにあるっていう話なんですよ、ね。だからこれはもうすごいことだと思います。あ、すいません、そうしないともうそろそろインスタライブが終わっちゃうので、1時間で、ね、終わっちゃうので、ちょっとここまでにしますね。はい、あのインスタライブの人どうもありがとうございました。あと今からね、お経を読んで終わりますのでね。はい、衆生無変性願土、衆生無変性願土、煩悩無尽性願願、仏道